おきゅうりのきらめきライフ。皆さんこんにちは、おきゅうりです。今日も元気に配信中です。さて、今日は初めてのゲストですね。可愛いお子様2人と一緒に来ていただいています。そして今なんと下のお子様が授乳中でございます。そんな素敵なゲストをご紹介したいと思います。ブラックな旅行業、華やかなアパレル、カチッとした金融業での経験を持つ2児のママで、留学中カナダで受けたヨガに感動し、日本でも本来のヨガを広めることが使命と考えるヨガインストラクター、荒井理子と荒川恵理子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと恵理子さん、今ね、下の子さん
は、はい、授乳しています。
授乳しながらちょっとトークに参加していただいているという形なんですけれども、下のお子さんは今何歳になるんですか？
今ですね、7月で1歳になりました。
1歳ですか。上のお姉ちゃまは
今2歳なんですが、9月で3歳。もうすぐ3歳ね。
可愛いお声が今聞こえました。なんか2歳なんです。うちの子は4歳と2歳なんで、下の子供が同い年ですかね。
今日初めて会ったんですけど、もう仲良く遊んでいて、子供たちね、楽しそうで。
そうですね。子供ってすぐ仲良くなれていいですよね。
ね、仲良くなってくれてね。よかったね。
お絵かきもね、今してました。さて、最初にね、オープニングでちょっと怪しげな曲が流れたと思うんですけれども、実はこれ私が今ハマっている海外ドラマなんですよね。で、キャッスルっていうタイトルの海外ドラマなんですけれども、人気ミステリー作家のキャッスルとニューヨーク市警の殺人家の美人刑事ベケットが難事件に挑む犯罪ミステリーの、お話なんですけれども、これ結構ね、楽しくって、主人公のキャッスルを演じてるネイサン・フィリゴンさんという方が演じてるんですけれども、またね、いい味出してるんですよ、これが。とってもね、楽しいお話なんですけれども、全米ドラマファンが選んだ最も好きなドラマを3年連続受賞した話題作で、確かね、シーズン8まであるんですけれども、日本では昨年テレビ東京さんかな、放送されていて、多分シーズン5ぐらいまでしか出てないと思うんですけれども、今今年からレンタルでシーズン8まで見れるかと思いますので、ぜひ気になった方はレンタルしてみてください。ということで、私今こういう海外ドラマにハマってるんです。リコさん、今何かハマってることとかってありますか？
そうですね、私もなかなか子育て2人いると自分の時間がなかなか持てなくて、
そうですよね、
はい、あまりテレビドラマとか見ることができないんですが、日々考えてハマっていることといえば、今パーソナルトレーニングを実は、
はい、
始めまして、はいはい、筋力トレーニングもそうなんですけど、毎日やっぱり食事のことを考えて過ごしてますね。1日3食あるので、子供たちのご飯もそうですし、自分の食べたもので体がどう変わっていくのか、うんうん、それにすごく興味があります。
なるほど。そのパーソナルトレーニングで食事のなんか指導とかもあるってことですか？
そうですね、基本的にどういう食材を取っていくといいとか、こういうものは抑えましょうというような指導はいただいて、うんうん、それに沿って自分で料理を作ってっていう風にしてますね。
なるほど、はい。何かこう言われてみて、あ、そうだったんだみたいなことってありますか？
そうですね。まあ、なんか当たり前のことといえば当たり前のことなんですが、海藻とかキノコとか、やっぱり普段ちょっと自分でなかなか積極的に使えない食材っていうのがあったので、なんか作っている、そうですね、なんかこう、子供たちも自分にも、優しい料理で、で、さらに食材を選んで、食事をしていく、それに加えてトレーニングとかヨガを行っていくことで、本当にどんどん体と体調が変わっていく。その産後やっぱり2人出産した後の自分の体の歪みとか、はい、その脂肪とかお肉がついちゃったのとかを今どんどん取っているところで、
それ変なとこにつきますよね。
つきますよね。
腰回りとか。
そう。で、なかなかやっぱり取れない。
そう、一人目の時はまだマシだったのに、二、うん、人目になると、なんかさらにちょっとね、腰周りの贅肉が、なんかついたかなと思いますよね。
ですよね。まあ、でも、ゆりさん、すごく、プロポーション。
いやいやいや、とんでもない。
いいと思って、すごく綺麗なので。
とんでもないです。そう、だからね、腰周りを本当にどうにかしたいなと思うんですけど、そういうのもやっぱり、食事療法ですとか、
はい、
なんかそういうヨガをやることによって改善ってやっぱりされていくものですかね。
そうですね。食事はもちろん大事ですし、はい、あの、ヨガっていうのは、あの、普通のフィットネスと違って、うんうん、あの、体はもちろんそうなんですけど、心と体両方から、あの、変わっていく、自分自身に気づいていくっていう、そこから始まっていくので、ぜひ今日は、あの、ヨガの受ける際のポイントですとか、あの、気にしてほしいことをもお話しさせていただけたらなと思っています。
ぜひぜひ。絶対ね、これ聞き逃せないですよ、皆さん。なるほど。結構ヨガやるときも最初、はい、集中する時間ってあるじゃないですか。
そうですね。
それで呼吸ですとか気持ちを整えてから入る、はい、っていうことですかね。
そうです。あの、まず一番最初にやっぱりヨガをするときに注意してもらいたいのが呼吸なんですよね。はい。で、今結構マインドフルネスとか瞑想って流行ってるんですが、はいはいはいはい、よく聞きますよね。
瞑想は聞きますね。
はい。で、やっぱりそういうただ座って自分の内面に目を向けていくことによって、今まで外に向いていた視点、外のことを見ていたのが、意識が自分の内側に入ってくることによって、とても多くの気づきがあります。で、まず自分の呼吸を、目を閉じて自分の呼吸を感じることで、今その自分がしている呼吸が全てを表しているんですね。例えば、あの、焦っていたり緊張していたり、あとは自分が怒っていたりすると呼吸がとても乱れていて速くなっていたり、
なるほど、
それに気づかないんですね。
あ、普通に生活しているということですね。
はい。で、リラックスして座って呼吸を整えていくことによって、自分の心理状態、
うんうん、
あの、気持ちがリラックスしていくのと同時に体もリラックスしてきて、うん、両方のコントロールが取れるようになってきます。それをちょっと、あの、体感ぜひしてほしいなと思うんですけれども、
英子さんも、あの、ご自身でクラスを持たれてるんですかね。は
い、そうですね。あの、出産する前にヨガを教えていたんですけれども、はい、あの、やっぱり妊娠して直後にちょっと、あの、切迫流産みたいな問題があったので、
動けない、あんまり動けない状況ってことですよね。
そうですね。3年近くちょっと今お休みをしていたんですが、
うん、そうなんですか。
ちょうどこの8月からヨガクラスを、うんうん、あの、都内で再開することになりまして、
うんうん、あ、素敵ですね。
はい。そうなんです。
それってやっぱり、あの、子育てとの両立とかっていうのは、はい、なかなか難しいですかね。
そうですね。はい、やっぱり、あの、乳児の、おっぱいあげてるときってなかなか離れられないので、
そうですね、2人とも、ね、授乳されてましたしね。
二人とも看護で、うん、あの、子育てしてきたんですね。うん、なので、まあ、1歳に、下の子が1歳になって、うん、まあ、少し預けてられるかなっていう、
うん、
あの、状態で、初めてやっぱり再会を考えて、うんうん、それが今、あの、実現しそうなところです。うんうんうん、
ぜひね、今ここの場で、はい、まあ、どういったところで、あの、やるとか、場所ですね、はいはい、場所とかって、日時とかもし決まってれば、なんか簡単にですね、ご紹介していただければ、
はい、ぜひ。
ありがたいんですけれども。はい。
はい。ですね、都営三田線の春日駅、
はい、
春日駅、あとは丸の内線、大江戸線、南北線の後楽園から歩いて徒歩、まあ、すぐのところなんですが、
はい、
スタジオラフというスタジオがあります。はい、あの、インターネットで検索してもらえると出ると思うんですが、そのスタジオラフさんで月2回だけなんですが、
うんうん、
月曜日の10時半から12時で、クラスを行います。月2回なんですが、8月は13日と27日で行いますので、まあ、もし興味があればぜひ、あの、来てください。お問い合わせ、メールお知らせしてもいいですかね。
あ、大丈夫、どうぞ。
はい。作業が sakuyoga.info@gmail.com。ここにメールいただければ私が返信できますので、ぜひお問い合わせください。
はい。ぜひね、あの、エリコさんのヨガを受けてみたい方は、お問い合わせ、お申し込みをしてあげてください。 はい。はい、では、なんかジャンルとかってあるんですかね、ヨガの。
ジャンルっていうのもですね、私が教えてるのは、ハタヨガなんですけれども。は
い、その、ヨガのジャンルがあんまり分かってないんですよ。
はい、ヨガのジャンルはもう何千とあるので、はい、もう世界中、世界中もいろんな人が自分の流派を作っている状態なので、
なるほど。
私も全部、誰も全部知ってる人はいないと思うんですが、まあ、あまり気にしなくていいと思うんですが、常温の、ヨガでホットヨガとかの暑いところでやるヨガではなく、あの常温で、私のクラスは鏡も特に見ないで、行うポーズも行うヨガです。
なるほど、
はい、
私あのホットヨガで、
はい、
その中のまたパワーヨガみたいな結構筋肉系のやったことがあるんですよ、はいはい、
そうなんですね、
やったことあるんですけど、
はい、
まあ、いいのか悪いのか、私もともとすごい筋肉質で、
あ、そうなんですね、
すぐついちゃうんですよ、
あ、そうですか、
筋肉が、
はい、私いろんなヨガがあって、やっぱりいろんな、はい、それぞれ教えてる人によって違うと思うんですが、うん、私も実はあのカナダに留学中に、はい、ホットヨガは毎日通ってたんですね。
あ、そうなんですか、はい、これ学ばれたって最初にあのちょっとご紹介させていただいたのは、はいはい、ホットヨガだったってこと。
いや、これは実は違ってですね、
あ、違うんです、いろいろじゃご経験されてきたっていうことですかね、
そうなんです、ホットヨガに毎日通うと、
はい、
汗かくし、うんうん、気持ちいいじゃないですか、
あ、そのスッキリのために
やったぞっていうただそのヨガ、それがヨガなのかっていうと、実は私が教えてるヨガとはちょっと違って、
うんうんうん、
まあ、ホットヨガはどっちかっていうとフィットネスに近いかなと思いますね。
なるほど、
はい、あの筋肉、あの体使って汗かいてスッキリみたいな、
うんうんうん、
まあ、ちょっと私が伝えたいその本来のヨガの練習とはまた違うものなので、
なるほど、
はい、あの一回ちょっとぜひゆりさんも、
あ、そうですね、ぜひよろしくお願いします、
はい、あの呼吸とポーズと自分をすごく実感しながら行うヨガをぜひやってもらいたいですね、ホットヨガしかしたことない人はぜひ、
そうですよね、
はい、
ちょっと本来のヨガを伝えたいという、
そうなんです、
お気持ちでやられているってことですもんね、
はい、ホットヨガはあの結構体調崩す人多いですね、
あ、そうなんですか、
はい、私も毎日通って、
うんうん、
もうあのクラクラしちゃって、
あ、やっぱ暑い中で滝汗をね流しながらやりますもんね、
あれはあの結構害になる場合もあるので、とても
妊娠中もダメですよね。
そうですね、うん、危険な場合が多いですね。
普通というか本来のヨガであれば、はい、まあ、無理しない程度であれば妊娠中も、
は
い、
あ、もちろん
体調管理、
はい、
できるってことですよね。
そうですね、無理なポーズをする必要は全くないので、うんうん、ぜひあの深い呼吸はあの出産にもとても役に立ちます。
そうですね、
私もあの一人目の出産の時に、うんうん、びっくりされて助産師の方たちに、こんな静かなお産は見たことはありませんって、褒められた。
すごい、はい、私なんてもう難産だったんですよ。23時間半ぐらいかかって、ね、最初の子だけは自然で産んだんですけど、
うん、
もうね、絶叫しまくりでした。
あ、そうですか。
静かとはね、かけ離れてる、もうなんかおたけびのようなものをね、浴びながら出産したんですけれども。やっぱり、ね、やってるからですかね、呼吸も。
やっぱり助産師さんも、はい、あ、これはヨガのおかげなんですかね、うん、っていう感じで感動していただいて、
すごい。
ただただ深い呼吸をこう続けていくことで、うん、お産が進んでいくっていう、とても静かな声を出さずに、
あの、
産みましたね。
いや、ぜひね、もっと早く巡り合っていただ
きたい。これからでも。
そう、それに懲りて、もう二人目は、あの、無痛で産みました。
あ、そうなんですね。そうですね、何回やってもお産っていうのはね、
そうなんですよ、
大変命がけなんですけれども、
はい、ぜひね、あの興味のある方は、はい、えりこさんの授業の方に出られてみてください、
はい、
はい、ありがとうございます。えりこさんね、実はいろいろご趣味があるということで、
はい、そうですね、
多趣味でいらっしゃって、なんとですね、ロックバンドもやられてらっしゃるということで、
はい、今ちょっとバンドはお休みしてるんですけれども、うん、まあ、学生時代にロックが好きで、
はい、
大学の仲間と一緒にバンドを組んで、
はい、
あの曲を作ったりした時期もありましたね。
なんかママさんバンドってわけでもなくても、はい、男性も含めたり、
そうですね、私以外のメンバーは全員男だったので。
そうなんです、ね、はい、どういうジャンルをされてらっしゃるんですか。
ロックが好きで、
はいはい、
ロック
かっこいいですね、
バンド、はい、
素敵。今日はそのエリコさんが実はですね、あの CD を持ってきてくださっているの で、
そうなんです、
ちょっとここで、はい、あの一曲流させていただければなと思いますので、ぜひちょっと今から聞いてみてください。 敵な曲ですね。なんか元気になりそうです。
ありがとうございます。これは実は結構昔に作った曲で、カナダに留学する前に作った曲なんです。
はいはい、
はい、ありがとうございます。
そうなんですか。今もうバンド活動は一応続けてらっしゃるには続けてらっしゃる、
そうですね、今ちょっとバンドはやってないんですがピアノの弾き語りを練習中で、歌はトレーニングちょっとまだ続けてます。
いいですね、いろんなことにこう精力的に取り組んでらっしゃって素敵です、はい、
そのうちまたライブもしたいなと考えてます。
あ、じゃあライブするときぜひまたこのラジオで、ね、
はい、
ゲストに来ていただいて、
よろしくお願いします、
ね、生で歌っていただけるかもしれないですね、はい、じゃあその時はまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、もともと、
はい、
金融業とかもされてて、ね、あとアパレルとかもされていたりとか、はい、旅行業っていうところで、
はい、転々としてましたね。
うんうん、
最初新卒で旅行会社に入って、はい、
旅行がお好きだったからって
ことですか？旅行大好きだったんですよ。
よく聞く話なんですけど、その旅行が好きで入ったっていう人ほど辛いみたいな。
そうなんです。
やっぱりそうです
か？旅行はやっぱり行くもんだなって気づきますね。
なるほど。はい、具体的にどう辛いんですかね？
ですね、仕事量が半端じゃなくって、
はい、
やっぱり旅行の予約件数を取らなきゃいけないので、
はい、
取れば取るほど、その後のフォローが、仕事が終わらないんですね。
はい、
なので毎日残業で、終電で、みたいな感じでしたね。過酷な。
だから先ほどね、ブラックみたいな、ちょっとまあ、
う
ん、ね、おっしゃってたんですよね。
はい、うん、まあ、その後アパレルで、お洋服、おしゃれもやっぱり好きなので、働いていましたね。
私も実はアパレル、やったことはあるんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
あるんです。あるんですけど、まあまあでも、1年もやってないですね。半年ぐらいやってて。
あ、そうですか。
ま、今もそのブランドあるのかちょっとわかんないんですよ。ちょっと若い子向けの、私も20代前半だった、後半にはなってなかったかな。半ばまでだったので、ちょっと若い子向けのアパレルだったんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、アパレル業は何かそのメーカーさんとかブランドの、
そうなんです。銀座のバナナリパブリックっていう。
はいはいはい、わかりました、わかりました。はい。六本木にも入ってますよね。
六本木にもあります。はい。はい、あれの今ちょっともう、変わっちゃったんですけど、プランタン銀座っていう、そこに入っているバナナリパブリックで2年半ぐらい、働いてました。販売をしてました。
なるほど。は
い、
お客様。
お客様に、はい、アドバイスさせていただいて。
素敵ですね。
コーディネートしていました。
じゃあなんかね、自分のおしゃれも磨けそうですね。
そうですね。その時は、はい、毎日やっぱりお洋服見てるので、その時の際はもう今子育てしてると全く微塵もないですけれども。
いやでもね、本当に子育てしてると、服装とかやっぱり動きやすさ重視とか、
ね、
あとは高いお洋服なんて着た日にはもう汚されることを心配で心配で使わないでみたいになっちゃうので、はい、私ももうなんかプチプラのお洋服で十分だなって今思ってます。
そうですよね。
結構私今ママデイズとかって言って、ま、あ、今ね、チェックっていうアプリが出てるんですけれども、
はいはい、
で、なんか通販の番組で、ちょっと、はい、モデルやらせていただいてて、そこでもね、やっぱり、ママのなんかプチプラコーデみたいなのってやっぱり受けるというか、
うんうんうん、
そういう、
うね、
はい、やっぱ高価な服よりはやっぱりママになったら、
うん、
まあ、多少やっぱ汚れることもあるし、ということで、そういうプチプラの方が人気かなっていうのは感じますよね。
そうですよね。やっぱりインスタグラムとか見てても、はい、プチプラでこう、可愛いお洋服たくさんあるじゃないですか。
ありますよね。
だからね、やっぱり子育てしてるとやっぱりそういう服ありがたいですよね、う
ん、確かに。なんか上手にね、合わせれば全然その高級なお洋服ともう見劣りしないぐらいね、うんうん、コーディネート上手にできれば
そうです ね
十分だと思います、ね、
はい、うん、
そうですよね。ま、なんか日頃ちょっとお話変わるんですけれども、はいはい、健康ま管理とかスタイル維持のために、
はい、
なんか特別にやってることとかなんかありますか？
スタイルね、維持全然できてなかったんです。
そんなことない。スリムでスラッとされてて素敵です。
それでなんかやっぱり娘に下の子が1歳になったんで、はい、だいぶちょっとこれから気合を入れてやろうということで、
うんうん、
でパーソナルトレーニングは、うん、
はい、
バンドを使って内ももの筋肉とか。
あとは、
足の甲の内側、
はいはい、
の筋肉を鍛えたりとか、
それ
ちょっとやったことないような、
普段使わないような筋肉。
そう、普段絶対に使えない筋肉を、
はいはい、
鍛えることによって、ちょっと足の形をこう綺麗にしようかなっていうのを
今。その例えば、大脚とかいろんな膝も、ね、足の、ちょっとわかんないんですけど、うん、そういうのがやっぱり改善されていくんですかね。
そうなんです。私もちょっと大脚気味で、
はいはいはい、
気になっていて、
うんうん、
結構ね、ヨガのレギンスとかぴったりしたやつが好きなんで。
なるほど。足の形丸分かりなやつですね。
そう、形をね、直せたら、
なるほど。
最高と思って、うんうんうん、今トレーニングしてるんですが、はい、まあそんな特別なことはしてないんですけどね、うんうんうん、でもやっぱりあのヨガを毎日やっていた時はもうすごい痩せましたね、自然と、はい。
私はちょっとダイエットとはまた違うんですけど、
はい、
毎日あの酵素ジュース飲んでます。ジュースって言っていいのかな、酵素ジュース、別に砂糖入ってるわけじゃない、ジュースじゃないかもしれないんですけど、はいはい、その無添加で何も入ってない酵素を、普段普通はなんか断食とかファスティングとかで皆さん使うような、
ま
あ、ちょっとお高いんですけどね、1本1万円ぐらいとか7000円から1万円ぐらいするんですけど、
はいはい、
変な私ジュース飲むのが嫌なんですよ、
うんうんうん、
なのでそれをソーダ割りにして、はい、なんか結構飲んでます、ガブガブ飲んでて、
やっぱりね夏だとやっぱりそういうちょっとね水とかだとなかなかガブガブ飲めないので、
喉越しがねいいし美味しいしっていうことで、
ね、
ちょっとねうちあれなんですよね、私が砂糖とか入ってる飲み物が一切ダメなんですよ。
あ、私もそうなんです。
です、
私もそれで、うん、あと炭酸もダメなので。
炭酸ダメですか？
炭酸はね、体にいいんですよね。
そう、私、実は子供の頃炭酸ダメだったんですよ。
あ、そうですか。
で、大人になって克服したタイプで。
できるんですね。じゃあ私も克服できますかね。
ってことはビール飲めない人ですよね。
ビールなんか飲めないですね。
私もそれは一緒です。私も飲めなくって、もういつもなんかカクテルとかに行っちゃう、
うんうん、
まあ梅酒は飲めるかなと
か言
っちゃ
うんですけ
ど、炭酸ダメなんですね、珍しいですね、
うん、
それは。
そうなんです、うん、ダメなんです、苦しくなっちゃって。
あ、そ
っ
かそっか、
はい、
そうそう、でうちはそう、あの甘いものを、まあその人工甘味料とかも嫌なので、うん、っていうことでなんかそういうね酵素ドリンクを割ってジュース代わりに私は飲んでるんですけど、
あ、
ね、
私は今はあの元気が出ないときは、うんうん、肺元気っていう酵素、酵素、玄米酵素の粉があるんですけれども、
あ、それは直接飲む、
そう、あ、それはなんかあの、はい、まあお湯とかお水に溶かしてもいいし、うんうんうん、何かお料理とかに入れてもいいみたいなんですけど、はいはい、私はそのままあのふりかけみたいな状態でそれをバーッと口に入れて。
味はあるんですか？
若干ちょっとお茶っぽい、まあ、玄米の香り、はい、がするんですけど、それを水で飲んでますね。
なるほど。
疲れた時に。
それ元気出ますか？
元気出ますね。
あ、全然違います。
はい、ちょっと不思議なんですけど。
すごい、皆さんぜひね、はい、そういう商品もあるということで。
そうなんです。
そっか、なんか栄養素的には何が入ってるんですかね？
何が入ってるんですかね。玄米だから
ビタミンとかもありますもんね、普通の。
あ、そうですね、と思うんですけど。
そっかそっか。
何ですかね。
なんかね、そう、お子さんとかも食べたり、飲まれたりできます、それは。
飲める、どうなんですかね。あの、玄米ってあんまり子供の腸には良くないんですよ。
そうなんですか、
はい。
食べさせて。いや、玄米ご飯結構大丈夫ですよ。
消化がまだ、
未発達だと。
そうなんですよね。だから、子供には私は飲ませないんですけど、うんうんうんうん、はい。そう、私は飲んでますね。
お子さんとか好き嫌いないですか？
あ、好き嫌いね、ありますね。
でもひどいんです
よ。トマトとか。
あ、トマト嫌いなんだ。
トマト嫌い。トマトとナスが嫌いですね、お姉ちゃん。はい。
うちもね、野菜はね、上の子はダメなんですよ。
そうなんですね。
キュウリとトマト、ね、逆ですけど、トマトは大好きなん
です。大好きですか？あ、そうですか。
下の子は何でも食べるから、こんなにね、体格が良くなったんですけど。
あ、そうなんですね。
上のお姉ちゃんちょっとガリガリでね、なかなか好き嫌いが多くて。ちょっとね、カルシウムとかをね、やっぱり取らせたいと思って、うんうん、私、あの、ご飯を炊くときに、
はい、
カルシウム入れるやつあるじゃないですか。
あ、知らないです。
知らないですか、はい、これ結構優れもので、
はい、
あの、同じ水分量でいいんですけど、あの、炊飯の時の。
うんうんうん、
プラスして、粉末のものもあるかな。あと、液体状のカルシウムもあるんですけど、それを入れるだけで、あの、ご飯、お茶碗一杯で100ミリかなぐらいのカルシウムが取れるってことで。
それはいいですね。
そう、よくって、あと、そうですね。そういうこと、もう、なんか工夫はしてるんですけどね、なかなか。
そうですよね。やっぱり。
美味しいもの食べてくれないから。
そうなんですよね。まあでも、それぞれその子のね、
うんうん、
あの、きっと欲してるものを食べてるんだと思うので、
まあ、
心配しすぎもね。
お食事とかって家族みんなで取られること
が多いですか？そうですね。多いですね。うちは主人が結構早めに帰ってくるので、
あ、いいですね。
みんなで食べようっていう風に。
そうですか。もううちは深夜なので。
あ、そうですか。
遅くって、ね、なかなか一緒にね、ご飯食べられるのは土日だけとかになるんですけれども。
うん、そうなんですね。
なんか旦那さんとデートとかってされますか？
全然してないですね。
あ、全然してないですか？
はい、もうほんと、一回もしてないかな、二人目が生まれてからは。
うんうんうん、
はい。してます？
いや、ほとんどしてないですね。
そうですよね。
そう、だからね、なんか夏休みとか長期の時、実家とか、帰省した時にちょっと預けて、例えば2人で食事だけ行くとかはしてみたいなと思ってるんですけど、なかなか ね、そう、タイミングも合わないしということで。
そうなんですよね。なかなかこう2人で決意して行くぞってならないと、
そう思い越しがなかなか上がらないんですよ。
そう、したいはしたいんですが、
でも二人きりになったらなって何話していいか分かんないかもしれない。
ちょっとね、照れる。
そうそう、なんか今まで子供ありきでずっと過ごしてたから、うん、急に二人になったら、うん、じゃあ何しようかみたいな、何話そうかみたいになるかもしれないんですけど。
そうですよね。
でもね、久々に飲みに行きたいですね。あ、お酒好きですか？
お酒はね、私はね、飲めるんですけど、うんうん、そのヨガをやってからあんまり欲しなくなって、
じゃあ体に必要じゃなかったものなんですね、きっとエリコさんにとっては。
で、うちの主人は、もう全然飲めないんですよ。
うん、どっちかが ね、もしすごく好きだったらね、合わせるのも大変ですけど、二人ともね、あんまりだったら。
そうなんですよね。もうビール一杯飲んで寝ちゃうんで。
なるほど。
はい。
お家でじゃあご主人晩酌とかされて。
そうですね。
一杯だけ飲んでみたいな。
いや、もう全然できれば飲みたくないっていう。
あ、そうなんだ。じゃあまあお付き合い程度って感じですかね。そっかそっか。
そうなんです。
ね、そう、なんか子供のね、預け先もなかなか難しいですね。こう東京にいてね、今保育園とか幼稚園も待機児童みたいな感じで、うん、なかなか預けられるところも少ないですし、託児所もね、結構満杯というか、
うん、
で、結構私も幼稚園の行事、上の子が幼稚園なんですけど、うんうん、幼稚園の行事でちょっと下の子連れていけないっていう時も預け先がなくって、もう3つぐらい確保してるんですよ、いつも託児所。
あ、そうですか。そ
う、もう1ヶ月で1ヶ月前に埋まっちゃうので、
うん、
もうそこ待っちゃったらまた次のとこ電話かけてって感じで、こう確保していかなくちゃ難しくって。
そう、ね、そう、私もなんかやっぱり子供を産んでみて、うん、こんなにこう子連れのお母さんたちって動けないのかと思って、うん、
動けないですよね。
外に出れないですよね、うん、なかなか
気持ちもね、あんまり乗らないんですよ。
そうですよね。2
人連れていくんだと思うと、
そうそうそうそう。だからそういう出やすい社会にもっと変えていきたいなって私すごく思いますね。
そう思います。なんかね、そのニュースでね、 ABC ラジオの北ゆかりアナウンサーの方がね、
はい、
その子連れラジオしたっていうことで、うん、大雨の日、はいはい、そう、大雨の日にちょっと保育園の保育士さんが確か休園されたというか、行けなくって、うん、仕方なくラジオにお子さん連れてきたことに対して、うん、まあなんか賛否両論あるみたいなニュースをね、うん、まあちょっと前に見たんですけれども、それもね、なかなかね、うん、子供にもっと優しくね、
ね、
この番組のようにね、
そう、
うちの羽田プロデューサーさんのようにね、とてもね、素晴らしいこういう番組であれば、なんかね、うん、そういうなんかね、批判的な声もね、
そうですよね、
ないかなって、まあ、なくなればいいんですけれどもね、うん、もうちょっとね、子供に優しい社会っていうのであればいいなと。
そう
思います。
私もそう思います。一緒に変えていけたら、
変えていけたらいいですね。
はい。
あとね、どこだっけな、新橋駅かな、
はいはい、
どっかの駅とどっかの、わからないんです、忘れちゃったんですけど、うん、エレベーターとかエスカレーターが一切なくって、ベビーカーにものもう持ち上げて行かなきゃいけない駅が何箇所かあるん
ですよ。お茶の水もね、
あ、ダメですか。
そうだったんで、今作ってますね、工事して。
はい。
そうなんですよね。やっぱりどうしてもやっぱり動けない時とか困る時っていうのが多々ありますよね。
そんな時に限ってね、結構荷物をね、ベビーカーに釣ってたりするから。
そうそう、助けてくれる人たまにでも
いらっしゃる。たまにね、そう、優しい方もいらっしゃるんですけど、まあ駅員さんとかも結構向こうからお声かけてくださる方もいれば、全然無視される方もいるんですけど、
うん、そうそうそう、そうなんです。まだね、そんなになんか海外だとすごい優しいって聞くんですけどね、うん、本当なんですかね。
でしょうね、多分。なんか、もともとジェントルマンのね、気質というか、あれだから、きっと助けてくださるんだと思うんですけど、
そう
ですよね、私、すごく腹が立ってること あって、言っていいですか、
うん、
ここで。
ぜひぜひ。
ね、エレベーターに、順番待ちするじゃないですか、私たち、ベビーカー組は。
はいはい、エレベーターね。
そう、でも明らかにエレベーター使わなくていいだろうっていう方たちが、長蛇の列をね、はい、作るんですよ。
はいはい、あります、あります。
それで私3回ぐらい見送ったことあります。行ったり来たり、なんていうんですかね、もう乗れないから。そう、
私もありました。銀座、ね、銀座シックスだっけね、
はいはい、
違うわ、虎ノ門ヒルズだ、
はいはい、
がオープンした時にエレベーターの脇にスタッフの人立ってるのに、
はい、
何の案内もしてくれなくて。
本当ですか。それはひどいですね。
見送ったんですよ、何回か。5回ぐらい。
なんだ、私、表参道でした。
あ、そうですか。
そこはもう人が多いなっていうことで、もうそこには ね、
人が多いからしょうがない。
行けないなと思って、
悲しいですよね。
ベビーカーでは。 そうなんです。もうちょっと言いたいことはいっぱいあるんですよね、うん、社会に。ありますけれども、はい、ちょっとここで、気分を変えて、はい、ちょっと今日から新しいコーナーをね、考えてきたんです。
はい。
で、言いますね。じゃあタイトルコールさせてください。
はい。
おきゅうりの一押しアーティスト、というコーナーです。
はい。
じゃあちょっと一人でパチパチ使いますとかね。実はですね、これ昨日決めたんです、私。はい、昨日決めまして。じゃあこのコーナーは、はい、今話題のアーティストさんや、
はい、
私、あの、おきゅうりが気になっているアーティストさんを厳選して、独断と偏見でご紹介するコーナーです。
はい。
はい。ということで、実はですね、昨日私インスタグラムで募集をさせていただいて、
はいはい。
でもちょっと今日の収録には応募が間に合わないので、スカウトさせていただいた方がいて。
お、素敵。
そうなんです。思い立ったらすぐやります、私。
素晴らしいです。
で、昨日ですね、実はあの、心よく、無理なお願いなんですけど、いきなりね、初めまして、曲を使わせてくださいって言ったにもかかわらずいいですよって快諾してくださった素敵なアーティストさんがいらっしゃって、
はい。
あの、北川達也さんという方で、
北川達也さん。
はい。箕面市の J-POP 大使をされてらっしゃって、
はい、はい。
1985年生まれ。私、年近いんですよ。
あ、そうなんです、
ね。84年生まれなので。
84年。私、86年生まれ
なので。あ、じゃあ、近いですね。私、今、33歳で34歳の年なんですけれども。
あ、そうなんですね。はい、
その、北川達也さん、箕面市の、J-POP 大使で、関西を中心に活動されているシンガーソングライターさんです。
うんうんうん、
で、まあ、楽曲は多くのメディアに取り上げられて、全国のカラオケダムでも配信されております。で、今日ね、あの、これから初めに聴いていただく曲は364という曲なんですけれども、
はい、
なんかね、とってもね、切ないラブソングなんですよ。
あ、切ないラブソング、はい、いいですね。
いいですか？
聞いてないです、最近
ね。じゃあちょっと今から二人で聴いてみたいと思います。
はい、ぜひ。
離れて過ごす君は今何を思う？波の音、それとも忘れ地のあの人。離れて過ごす僕は今君を
声がいいんですよ、この方は。
声がすごく素敵
に甘い声。なんか涙が出そうになります、私。素敵な方の、今日はね、あの、使用していいということで、ちゃんと許可もいただいてますから。
みたいです。もっとなんかいろんな曲がね、聴いてみたくなりましたね。
ありがとうございます。この後もね、ちょっとエンディングの方で、あの、茜空というところをね、あの、流させていただくので、ぜひまたお楽しみに。
はい、楽しみにしてます。
なんかあの最近私ね、趣味でキャンプに行ってるんですけれども。
キャンプに私も行ってみたいんですよね。テントをちょうどあの、一回見に行って、買おうかってなったんですけど、ちょっと今まだ保留中なんですよね。
結構ね、揃えるといい金額します。
そうですよね。
そうなんです。普通に十何万とか、あ、そんななんか、レベルもあるんですね、やっぱりあの、いい、うんうん、いいテントっていうか、なんかちょっと、
はいはい、
スタイリッシュで、うん、まあ、丈夫でみたいなので、やっぱり最高クラス高いんですけど、うん、私もとりあえずミドルクラスから。 始めて、そうそうそうそう。
まだちょっとクラス分けがちょっとまだ理解できてないんですけど。
そうなんです。まあ普通のレベルからとりあえず初心者だったんで始めて、まあ主人がね、はい、そういうアウトドアが好きなので、
素晴らしい。
そう、一式揃えたら行く気になるんですよね、こっちも。
そうですよね。買ったからには行こうっていう。
そうそうそう。でも結構、キャンプ場ってどこも大体貸しテントっていうか、レンタル、そうそうそう、レンタルできるところがほとんどなので、しかもお安いですよ。なんていうんですかね。一針っていうんですか、なんていうのかわかんないんですけど、2000円ぐらいで借りれます。
そうですか。
そうそうそう。
なるほど。あとは、バーベキューのご飯焼くやつとか。
そうですね。それはまあ、最悪家から持っていけば別に。
あ、そうですか。テント、ガスコンロ
的な。そうそう、テント一式となんかまあ、椅子とか借りれれば、全然簡単にお手軽キャンプができちゃうと。
そうなんですね。どの辺に行くんですか？
もうね、本当にね、毎月多分月2では行ってますね。月2か月3で結構行ってるので、先週も行ってました。先週も行ってました。
あ、そうなんですか。
そう、富士吉田とか、はいはい、結構埼玉の方にも行きますし、まあいろいろですね。いろんな方も山梨にも行きますし。
あ、そうなんですね。そう、
結構楽しいですよ。
あ、行きたいですね。
でも真夏はやめた方がいい。
あ、そうですか。
そう、死にかけた。
そうですよね。
そう、なんか夜はいいんですよ。涼しくて。いいんですけど、日が昇ってくると、もうね、なんて言うんですかね、蒸し風呂状態？
そうですよね。逃げ場がないっていう
か。そうなんですよ。もうね、朝の5時とかからだんだん日が昇ってきて暑くなってくる。もう出るしかないんですよ、テントから。
そうですよね。いや、最近ほんと尋常じゃない暑さで、夜もね、
酷暑ですよ。
そう、涼しくならない日が続いたりとかしてね、なかなか。でもぜひ秋に行ってみたいなと。
ぜひちょっとキャンプデビューを
したいです。
下の子様ももう1歳だから、離乳食も食べれるんですよね。
そうなんです。
あ、じゃあ持っていければ大丈夫ってことですよね。
そうですね。
結構ね、今まで手軽にもうバーベキューだけで済ませてたんですけど、ちょっと子供の知識欲も借り立てる半合炊飯っていうのをやろうと思って、
ね、火を起こして。
あ、火はね、起こせなかった。そこまでやらなかったんです。そら豆の形のこの、容器。
はいはい、
あ、そうそうそうそう。
黒い釜ですね。
そう、これでご飯が炊けるんだよっていうことをね、教えたくて。半合炊飯にチャレンジしました。結構網の上でも焼けるんですよ、あれって。釜じゃなくても、石釜なんていうんですかね、
はいはい。
私が小学校の時以来なんですよ、やったことあるのは。その時はね、そう、石をね、積んでその時は作ったんですけど、さすがにちょっと今回はしなかったんですけど、普通になんていうんですかね、バーベキューの網の上でもう十分美味しくできました。
そうですか。うん、
ぜひぜひ、行く時はそれもちょっと試してみてください。
はい。
はい。
ちょっとまた教えてください、いろいろ。
はい。結構ハマるとね、楽しいですよ。
そうですよね。
まあ、めっちゃ焼けますけどね。
お風呂とかは、お風呂はどうするんですか？温泉。
それが、そう、近くに温泉があるところもあったり、あとまあ、なければシャワールームみたいな、なんていうんですかね、そういうのコイン式、
はいはい、
であるの200円とかで、まあ5分とか、ね、そうそうそうあるので、ちゃんとはい、お子さんも一緒に。うんうん、ただちょっと狭いから、小さいお子さんはちょっと厳しいのかな。
赤ちゃんだとちょっと厳しいです。
まあ、体拭いて、一泊だったら体拭いてあげるぐらいで、もしかしたらね、小さい子はいいかもしれないですけど、
そうか、
結構楽しいですよ。
そうですよね。
そう、キャンプそうですね。最初やり始めたのがグランピングってわかりますか？
はいはい。
そう、全部家具、家電はついてないかな、うん、家具付きの、なんか、もともとテントが、テント、ゲルみたいな、モンゴルにあるゲルってわかりますか？
わかりますわかります。
そういう、なんか、すごく大きい。
コテージの、もうちょっと。
テント版みたいな。
はいはいはい。
で、そこから始めたんですよ。
そうなんですね。
もうベッドが入ってて、中に。
うん。
ベッドもソファーもテーブルもあるみたいな状態のところから、実は、キャンプって言っていいのかわかんないけど、まあ、キャンプデビューをして、はいはい、で、そこから、まあ、本格的にやってみようということで、
うん、
そう、
ス
タートしたんです。だから最初はもしかしたら、そういうグランピングとかの方が始めやすいかもしれないですね。はいはい、
そうですね。一、うん、回、去年、星の家の、
はいはいはい、
富士。
はいはい。
に行きました。
あ、それで、いいですね、
うん。あそこもね、グランピングの。
そうですよね。うん、
はい。で、ちょっと外でね、火を起こしてやる。
虫とか大丈夫な方ですか？
虫はちょっとまあまあ。
まあまあ。
最近カブトムシ飼い始めて。
え、すごい。
ちょっと慣れました。
え、すごい。女の子お二人なのに、お子さんね、カブトムシ飼うってすごいですね。
そうなんです。ちょっと娘の学校で売れ残って、うんうん、ってかわいそうで、
優しい。
買うって言ったら買うっていうので。
そうなんだ、ね。買ったのね。
カブトムシね。
カブトムシ買ったの？
お家にいるよね。
すごいね。オスですか？
オスとメスを一匹ずつ、はい、仲良ししてます。
カブトムシってどれくらい寿命あるんですかね？
なんか私もよく詳しくないんですけど、はい、一夏で、まあ、終わる。
あ、そうなんだ。
って聞いて。
結構短命なんですね。
そうなんです。
そうか、じゃあ、すごいね、あの、2歳にして、ね、うん、生と死を。
そうなんですよ。
体験できるわけですね。
この前も金魚が死んじゃって。
あ、そうなんだ。
結構あの、
でもすごいですね、生き物いろいろ買ってらっしゃるんだ。
そうですね、あの、金魚は縁日で、娘が取ってきて。
うんうん、そうなんだ。うち何も飼ってなくって。
そう、なかなかね、飼うの大変ですよね。
トマトを実は栽培してたんですよ。
あ、もう素敵。
バルコニーでやってたんですけど、うん、見事に枯れました。
あ、そうですか。
多分この猛暑っていうのもあるんですけど。
暑すぎて。
そう、暑すぎて、ね、なんかしなしなになっちゃって。もうことごとくね、生き物とか植物をダメにしちゃうので、ちょっとしばらくやめようかなと思って。
あ、そうなんですね。
そうね、楽しみにしてたのにね、トマトができるのが、ダメだったんですよ。
そうですよね、なかなか。
そうですね。はい。なんか話はね、尽きないんですけれども、そろそろね、そう、お別れのお時間になってきてしまいました。先ほどあの、北川達也さん、あの、1曲目の、あの、364という曲を聴いていただいたんですけれども、エンディングは、あかね空という曲を聴いていただきたいと思います。実はあの、これ、日航機事故の曲でして、
はい、
1985年に起こった、はいはい、まあ、飛行機の事故なんですけれども、うんうん、どうしてまあ、この曲を北川さんが作る、作詞作曲することになったかと言いますと、の谷口真知子さんというのはパパの柿の木という絵本をあの作られた方がいらっしゃるんですけれども、その方からですね、曲の依頼があって、まあ、作られということで、谷口真知子さんはあの日航機の事故で最愛の旦那さんを亡くされたということ でその、まあ、命の大切さとか事故を忘れないという気持ちで作られた、まあ、絵本なんですね、先ほどのパパの柿の木というのが。で、まあ、さらにそれで、北川さんの歌に感銘を受けられて曲の依頼をされたということでできた曲です。これはあの直近だと、そうですね、関東だと8月16日のフジテレビ直撃真相坂上というあの番組で、あかね空、この曲があの取り上げられる予定です。で、あかね空は紀ノ国屋書店の、関東では吉祥寺店さんの方でご購入可能なので、ご興味のある方はぜひ立ち寄ってみてください。ではぜひ聴いてください。北川達也さんで、あかね空。可愛いお子様2人と来ていただきました荒川恵理子さん、そろそろお別れになりましたけれども、はい、実はあの、はい、次回のゲストをご紹介していただくという、私新たな試みで、なんか友達の輪みたいなのをしていこうかなと思いまして、
素敵ですね、
はい、ゲストの方に次のゲストの方をご紹介していただくという形で、
はい、
ぜひですね、素敵なキラキラ輝く方を紹介していただければと思います。
はい、はい、そうですね、私が今ヨガを教えている、
はい、
教えてこれからですね教えるヨガスタジオのオーナーで、
はい、
ママ友でもある、
はいはい、
桜の真由子さん、
はい、
っていう方をご紹介したいと思います。
はい、どんな方でしょうか。
ですね、同じママ友でもあるんですね、
はい、
一児の母で、
はい、
男の子がいるんですけれども、もともと女優さんとして活動してらっしゃって、とてもスタイルも良くて、
期待大です。
なんかとても素直でまっすぐで、
はい、
なんかこう偽りのないというか、はい、私の大好きなお友達で、女性としてもすごくキラキラ輝いて、
はい、
素敵な女性なので、
はい
はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
はい、ではお待ちしておりますので、次回もぜひ楽しいラジオにしていきたいと思います。皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。バイバーイ。